上田インプレゼンツ
上田そう
石井哲也の目から鱗の話。上田インプレゼンツ上田そう石井哲也の目から鱗の話、司会のフリーアナウンサーの石井哲也です。そして近橋にあります上田院の上田そう委員長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組では毎回医療や健康に関してテーマを決めて、上田院の上田そう委員長から目から鱗の話をお聞きします。またお話の前後には毎回ある年をピックアップして、その年を振り返りながらその年の曲を流します。第66回の今夜は1969年、昭和44年です。まあ、とうとうね、これ私の生まれた年になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。もうこれね、57年前ということになって、だいぶね本当に前の話をしているんですけれどもね。はい、はい、で今回は前回について不安をある言説について目から鱗の話をしていただきます。この不安をある言説については後ほど詳しくお伝えします。そして今夜は1969年、昭和44年をピックアップします。まずは1969年の出来事から見ていきましょう。人類初の月面着陸です。
これ本当かな。
これね、アポロ11号、ええ、でアームストロングとオルドリンが降りたという、ね、これ7月20日で、私7月30日生まれだったので、まあ、10日前にということなんです。これ どうなんですかね。
いやこれ嘘でしょ。
なんかね、まあ、皆さんこの時にね、こうテレビ見ながら
見ましたよ、すごいなと思ってましたけどね、
ぴょんぴょん飛び跳ねてましたけどね、はい、まあ、実際これは どうなんでしょうね、はい、確かにもう57年前に月に着陸した割にはこの期間何も進捗がないというか、はい、っていうところは気にはなりますよね。
あれ日本のロケットが月面着陸して帰ってくるのはものすごい技術で、すごいことなんだって、はいはい、やってたけど、じゃあ何、このこれは何、
はいはいはい、ですね、はいはい、なんかもうこの話して上田院長の目がキラッと光って、これは言ってやろうみたいなところがあって、はい、まあ、ちょっとこれはね、まあまあ、そういったあのこともあった年でしたね、はいはい、そしてアニメサザエさんが放送開始されました。そしてあのお札ですね、500円札が発行されました。これ岩倉具視、はい、でこれ最後の500円札で、1982年には500円硬貨になったと。うん、どうですか、500円硬貨の時って結構やっぱりなんか
ちょっとショックだったかな、
ね、なんかあれっていう感じでしたよね、
あの札だったのに、
そうですよね、これで使えるのっていうかちょっとなんかありましたよね、そして現金自動支払い機が設置されたという年でもありました。この ATM が初めて設置された年だったんですね、そして、池袋にはパルコ、二子玉川には高島屋が開店という年でした、うん、そして東名高速道路が開通、そしてホームセンターも開店した年でもありました。あと箱根彫刻の美術館が開館という年でもありましたね、はい、では流行語を見ていきましょう。今では不適切な表現が含まれておりますが、当時の世相を踏まえてそのままお伝えします。あっと驚くためごろという、これよくなんか聞きませんでした、
ね、聞きました聞きました、
これ、うん、これあの日本テレビの巨泉前竹ゲバゲバ90分の中でクレイジーキャッツの花はじめさんの逆ですね、はい、この頃その大橋巨泉とか前田武彦さんとかっていうのは本当にあの司会者とかテレビの創世記を築いた人たち、はいはい、あとはやったぜベイビーという言葉もこれ大橋巨泉さんが言ったセリフだったそうです。
なるほど、
はい、やったぜベイビーはね使ってましたね、当時ね、
使ってた、使ってた、
はい、これ実は大橋巨泉さんだと。
なるほど、
はい、あと王猛烈です。これあの小川ローザさんが出演した丸善石油の CM でレーサー、女性のレースをするような服を着ていて、あの車を運転するような、うん、でなんか王猛烈って言ってた CM があって、
これは分かりません、すいません。
すいません、あのこれマッハ555というアニメがあったんですけど、
それは知ってる、
うん、あれの出てくる女性のキャラクターに近いような
ほうほう、
はい、そうだったイメージだったんですよね。あとはナンセンスです。これは今も使ってますね、
使ってますね、
はい、これはまあ VMe という意味でね、これは学生が使った言葉が広まっていたという感じですね、うん、あと悪ノリです。これは調子に乗りすぎたという意味で、これもね学生用語だったらしいです、うん、悪ノリをまあ
まだね
まだ使ってますよね、はい、はい、チンタラです。これはブラブラモタモタといった意味で、これも学生用語
使ってますね、
はい、今もこれねチンタラしてんなよっていうよくね、はい、はい、ありますよね。あとはシコシコという言葉もあって、これはあのコツコツ地道に細々といった 言葉で、これも学生用語だったらしいです。
なるほど、
はい、そしてあとはそれを言っちゃおしまいよという、これは風天の寅さん、男はつらいよという。
寅さんはね、未だにね、
はい、そうですよね、
はい、これは聞きますね、
はい、
今もね、
はい、渥美清さんのねセリフで、はいはい、これはもうあの普及の名作で、
そうですね、
はいはい、いつ見てもまあいいですもんね、うん、ね、はい、という年でした、
はい、
では1969年ナンバー、本日の1曲目です。お聴きいただきましょう。皆川治で黒猫の単語。皆川治で黒猫の単語でした。黒猫の単語、単語、単語というね、はいはい、あの子供が歌っていた、はいはい、曲、これはもうねご存知ですよね、はい、
存じてます、
はい、これもともとイタリアの曲で、それを日本語でカバーしたのが皆川治さんという子役の、はい、あの、はい、方でしたね。でね、去年ねお亡くなりになったという、62歳ということで。
そうですか、
はい、でも本当あの一世を風靡しましたね、この曲はね、はい。上田インプレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗の話。では前回に続きまして、不安を煽る言説について目から鱗の話を聞いていきましょう。まあ、前回ですね、具体的なお話をしていただきまして、うん、やっぱり特に風邪は本当にあのいろんなウイルスがあるのに、うん、なんかそうやってあの煽られているなっていう感じもちょっとね、うん、あ、
すごい煽られましたよね、
はい、
今回は、
はい、本当こう私も番組やりながらも自分自身になると本当に踊らされちゃったなっていう、うん、当時そのなんか原因不明のウイルスが福岡からまず始まったなって言って、途中聞いたら北海道でも始まったなって言われてて、うん、どういうことなんだろうって思いながら、ま
あ、風邪ですよね、はい、っていう話でしたね、
はいはい、どうなんですよね。だから本当いろんな種類があるから、うん、一つ一つそこを気にすることなく、うん、もうとにかくもう我慢強く寝て治そうだねっていう、
まあ、基本はねってことで、あとそういう言葉のちょっとした違いでこんなにみんな心配になっちゃうんだっていうのを、はい、まあ、あざまざと見せつけられましたね。
そうですよね、
はい、言い方一つでだいぶ変わっちゃう、
はい
はい、
なのでそういった意味で今回ちょっとそのまあ2回目の放送になるわけですけれども、うんうん、やっぱりそういった煽られちゃうというか、なんか気にしすぎちゃうような、うん、なんか社会的にシステムになってませんなんか。
なってるね、
はいはい、
そういうに何の意図があってやるのかって、まあ、陰謀論からいろいろありますけどね、うん、
はい、
ただまあ基本に立ち返ると、うん、我々日本人って、
はい、
世界一の長寿って言われてましたよね、
はい、
で多分今もそうですよね、
はい、
だからこれ以上さらに長寿を目指すのかっていうところなんですけど、
そうですね、
だから今まで先人がね、行ってきたというか持っていたその常識っていうのを今どんどん塗り替えられてきてるんですけど、その常識に戻って行動すればまあいいんじゃないかなって思っているんですけど、
はい、そうですよね、うん、はい、だから日本って長生きできるそもそももう環境
にあるあった
ですよね、
はい、あったのにそれをなんか変えさせられてる気がして、うんうんうん、
そうですよね、
うん、
なんか健康診断も多いなって思うし、すぐ何かあると今 MRI っていうなんか
まあ、ちょっと頭がちょっと痛いと、はい、みんな MRI 取ってくるわとか言って、はいはい、行くんですけど、はい、こんなに日本の各地に MRI 機械があるのもすごいし、それを気軽に取っちゃってまあまあいいんだけど、お金が続けばね、まあ医療費が高い高い言ってる割には MRI みんなすぐ取りに行っちゃうし、
そうですね、
だからまあそれで安心できるんだったらいいけど、ちょっと大部分はちょっと無駄なとこがあるかなっていう、
なんか MRI を稼働させなきゃいけないからなんとなく受けてるような、
まあ、そうですね、だって買っちゃったんだから
そうですね、それはどんどん使って
使わないとも
らってっていうところもあって、
う、使うにはだから脅かさなきゃいけないね、
うん、
弾がちょっと痛かったらすぐ取らなきゃダメだみたいなね、
あ、それはちょっと
そうそうそう、MRI 持ってるところは取らなきゃ、うん、ペイできないし、
実際どうなんですか、 MRI って どこまでそのなんてもう解析度って
なんか、いやかなりいいと思いますよ。
で例えばそのよくね、我々このもう60ぐらいになってくると、うん、血管が詰まるとかってあるじゃないですか。
そうそうそう、だから今までは CT だとか映らないような小さいのも見つかっちゃうので、はいはい、だからそれは別にね廊下で片付けられるものを、だから言葉を変えて、はい、隠れ脳梗塞っていう言葉ができて、
隠れ脳梗塞聞きますね。脳梗塞、
うん、だこれがあるとなんか将来脳梗塞の確率が上がるから気をつけなさいみたいな風に脅かされちゃうとか、
はい、ちなみになんですけどこの、はい、あのよくこの首のあたりのその血管がこう詰まってますよねってかって言われると、うんうん、なんかそれって例えばそのまま放置しても大丈夫なもの、
ね、その意味が、はい、例えば脳の中の話なのか、
はい、
そのよくサラリーマンの方とか首とか頭の後ろとか痛くなるんで、はい、それをね血流が不足してるからだとかっていうふうにすり替えて言う人もいるのかな、
はい、
だから頭の後ろがちょっと痛くて血流不足だからとかっていうのと、はい、本当に脳の血管が詰まりかかっているのは全く症状が違うので、
あ
誤解を生じますよね、
はい、なんか今一緒くたになってる感じは、
そうだ、それもちょっと頭が、はい、後頭部が痛い、これは完璧に脳みその中の話じゃなくて、
はい、
頭蓋骨の外側の筋肉の話なんですよね、
うんうんうん、
でも頭脳みそ近いからみんな心配になっちゃって、
はい、
すぐ MRI とか CT 取りに行くんですけども、はい、症状は一発この外側の首の筋肉とかそこの神経の問題ですねっていう話で終わるはずなんだけど、
はい、あ
みんな CT とか MRI 取んないとダメみたいな、はい、逆に病院さんだとやっぱり何かあったら心配なので、あ病院側からね、はい、訴えられちゃうんで、
はい、
あもう取って大丈夫ですよっていうための証拠作りで使ってる、
うんうん、隠れ脳梗塞っていうのはなんかちょっと詰まってるとこやっぱあるってことなんですか、なんか、
うん、まあちょっと微細なとこね、
はい、
でも症状ないじゃないですか、
はい、うん、ですよね、
はい、それでいいかなと
っていう感じですよね、はい、だからどんどんどんそれは年を取っていけば血管はまあ詰まってくるものではあるし、
ちょっとずつね、ただそれだからといってでかい血管が詰まるっていうレベルになるから違う要素もいっぱいあるので、
はい、そうですよね、
はい、そこで脅かされちゃいけませんねって思ってます。
例えば毛細血管1本が詰まってても別に大した問題、
大した問題じゃない
っていうことですよね、はいはい、だからまあ体全体でいけば、まあ、ちょっとささくれができてるぐらいのイメージっていう感じ、うん、
だって皮膚だってねツヤツヤから、ね、はい、ボロボロになってくる
きますよね、うん、はい、というふうに思っていかなきゃいけないんですけど、これも例えばまあ本当に60歳の方でも そこだけは急に20歳の頃に合わせなきゃいけないって思っちゃってるところはあるんですかね。
どうなんですか、将来の不安かな、それは。
あ、
将来こうなっちゃったら嫌だっていう不安かな、はい、脳の話は。
うん、あと一方で特にもっと高齢になってくると、まあ、腰がこうね曲がっちゃってる、
うん、だからあれもだから昔はおじいちゃんおばあちゃんになると腰が曲がるっていうのがまあ常識的にみんな分かってるんだけど、
はいはい、
それを今度は隠れ骨折だっけ、
うん、隠れ骨折なんですかこれ、
うん、
はい、
だから骨折っていう言葉に変えられちゃうので、
はい、なんか骨折っていうと治療しなきゃいけないって思っちゃいますよね。
だそれもだから自然に年取ると腰曲がる、うん、これは実は、ね、腰の骨が潰れてそうなっていくので、
はい、
それも隠れ骨折って言われちゃうとね、
はい、
うん、だそうすると今度だから骨の薬を飲んで、
はい、
もっと丈夫にしなきゃっていう、うん、そういう意識づけにこう話を変えられちゃうんだよね、
はい、
これ自然現象だよっていうのから、うん、薬飲まなきゃダメだよっていうのにすり替えられて脅かされちゃう、はい
はい、それってやっぱりもともと自然にそうなっていくものなのに、
うん、
それを下手に薬を飲んでってやると他になんか悪影響出ちゃったりする
とか、薬の副作用もね長期にわたる副作用も考えなきゃいけないし、
はい、
骨の薬効果がほとんどないのに、
うん、
ほんのちょっとの効果を宣伝するの で骨だけ丈夫にしても筋肉弱ったらそもそも話にならないし、うん、歩き方とか、
はい、
生活の仕方を変えなきゃいけないので、これだけ丈夫にしてもね、はい、折れるものは折れちゃうんで。
そうですよね、はい、だからこれも本当にこの番組聞いてる、ね、皆さんには、ね、お伝えしなきゃいけないんですけど、うんうん、そこだけやってもっていうこと
ですね。そこだけやってもダメですね、はい、あとその認知症も早期発見して、早期発見早期介入っていうのかな、うんうん、治療を含めたっていう表現を使うんですけど、
はい、
でまた、まあ、効くような効かないような薬も販売されてるので、
はい、
それを飲まされちゃうんですよね。
若年性認知症の人もまあいらっしゃいますけど、うん、でも どうなんですか、もう早期の認知症っていう。
私は基本的にその流れには反対、晩期発見がいいと思う。
本当にだから何かしら生活に本当に支障が出るようになったらそこはっていう感じですけど、うん、それまではもう気にしない方がむしろ、
ね、いいですね。
っていうことです
ね。認知症の将来認知症になるってレッテル貼られた人はもう精神的に
そうですよ、
ね、耐えられないですよ、
はい、
で外れたらどうするのって話、はい、
そうですよね、
うん、
その可能性の話だけされてもっていうところがあって、そうそうそうそう、だからこの認知症も本当に具体的な症状が出たりとか、本当にね、そのなんか生活の中で
支障が来た時にそこに対処すればいいだけで、ね、できないことができたらそれを周りの人が支えてあげればいいよとかね、はい、そういうプロセスの方が大切なのに、
はい、
早くその認知症の人をね、なんかこう隔離してなんか違う社会生活をさせるような今勢いなので、
ちょっとそれは危ない
ですね。危ないそうですね、
はい、そうですよね、はい、だからなんか今日本せっかく長寿世界一って言われているので、うん、別にこのままいけばいいはずなのにということですよね。
そうです、そうです、
はい、
だから認知症を早期発見するっていうデメリットの大きいと私は思ってます、
はい、だから逆になんかそういったことをなんか無理くり見つけようとして不安がだんだんこう大きくなっちゃったりすると、
うん、
逆にこれって長寿じゃなくなっていく可能性も、
もちろんそれもあるし精神も病んじゃうしね。
そうですよね、うん、やっぱりその生きていく中で本当に楽しく生きていく時間をできるだけ
長くしたい、
ね、そうですよね、
うん、そうそう、だからそのためにはだから今の流れをなんとか断ち切って、
はい、
その健康以外のこう楽しくなるようなことを考えたりしたりしていった方が結果的にかえってね、はい、
そうですよね、
うん、健康長寿なれるんじゃないかと思うんですけどね。
そこをなんかちょっとねその過剰にやっている、
うん、そう
部分が
やりすぎですね、
まあはい、企業に属していると毎年の健康診断があったりってい
う、うん、そう、これもだからやらなきゃいけないわけでしょ、
はい、
うん、それも年2回やるの1回2回
だんだんその年齢を重ねていくと、
うん、
春にやって、
うん、
ちょっと何かあった場合は秋にもう一回っていう、うん、はい、若い人は一回だけだったりするんですけど、
そうですか、
はい、
ね、
なんか追試みたいな感じ、
はい、そうです、
ね、はい、でもなかなか変わんないじゃないですか。
変わんないです、
はい、だから私よく言われたのが、
うん、
尿酸値が高いです、
はい、
でまあ7ありますって言われるんですけど、うん、別にこれ変わらないじゃないですか、これ
変わらない、
そんなに、
うん、
で別にその痛風にもならないですし、
なるまでほっとけばいいんですよ、
はい
はい、
っていうことですよね、
はい、
上店長なんか去年ぐらいちょっと足が
痛風になったんですけど、
はい、
今普通にしてます、薬も飲んでなくて、はい、尿酸値も7台後半ですけど、はい、ビールもいっぱい飲んでますけど再発してないですね、
はい、痛風で言いますと、
うん、
それを予防するっていうよりはもうなった時の対処でやるしかないですよね、う
ん、ただまあ私には多分特殊だったと思うんですけど、はい、本当にビール飲むと発作が出るっていう人たちもいるんですよ。
ああそうなんですね、
はい、だからそう言って如実に反応しちゃう人はちゃんとやんなきゃいけないと思いますけど、
はい、ちゃんとそういう分かってる人はまあ対処しなきゃいけない、そうそうそうそう、
で私みたいなタイプは大丈夫だった。
ああ、上田ちゃんなんかそういうなんかあるんですか、そのアルコールとかそういうビールとかじゃなくてなんかそ
う、なんでなったんだろうなっていうストレスかな。
そうなんですか、うん、あんまりストレスを感じてる意味は、
いやいや、でもほらビール飲んでも全然再発しないもん。
ああそうなんですね、うん、やっぱり話どんどんちょっとストレス、はいはい、それちゃいましたけど、はい、ビールはやっぱり痛風になりやすいんですか。
ビール351本で尿酸値が1上がるって言われてます。
そうなんですね、はい、へえ、 まあ、私あの酒は飲まないんで、まあ、はい、いいんですけど、はい、これでも養蚕地もこれ人によってもともとベースって違うんですか、
ね、まあそれはもちろん違うけど、どのレベルで出るかっていうのは多分人それ違うと思う。
そうですよね、
はいはい、だから10でも全然ならない人いるし、
はい、
5でもなる人いるから。
そうですよね、はいはい、なんかなる人はもう本当に20代かなっていう、
うん、そう、だそれはもう特殊な方たちですよね。
はい、ですよね、
はい、
なんかね、この年はそうですね、あの なってないので別にこのまま会えていいかなって、はい、
このまま
ですよね、はいはい、ということで、なんかあのそれぞれ皆さんその全部が全部健康診断でもバッチリとその基準内に入る人ってなかなかいない、
いないいない
ですよね。
それもそうです、
はい、だからそれをそこに例えばじゃあ私が尿酸値高いかって、うん、なんか下手に薬飲んでそこを下げちゃいそう、他がなんかじゃあっていう不安が、まあ、
あるかもしれないよ ね、
うん、ねちょっとそういったところもあるので、
はい、
なんか、まあ、でも煽られます、
煽られます、
はい、
だからおおらかにお願いしたい。
そうですよね、はい、なんかそういった部分も、はい、あのやっぱり言い続けていきたいですね。
そうですね、
はいはい、やっぱりそういってこういう番組やってるので私もこう伝えていながらもなんかそうやって言われるとえって気になっちゃったりするとか、うん、まだどうしても
ありますし、
う
ん、絶対なります、はい
はいはい、でも本当こうやって言っていくしかないのかな、
言っていくしかない、自分にそれを言い聞かせていくしかないので。
そうですよね、
はい
はい、ありがとうございます。では今回のまとめをお願いします。
まとめ、はい、不安に煽られるな。
そうですね、ありがとうございます、
はい、
では1969年ナンバー本日最後の曲です。ゆきさおりで夜明けのスキャット。ゆきさおりで夜明けのスキャットでした。ルールールールールールールールーという曲ですが、これは聞いたことは
多分ありますね。
そうですよね、はい、今あのお姉さんの安田幸子さんと一緒にデュエットでよくあの姉妹で
こうやって
ますね。
そうですか、
はいはい、でまあこういった44年を今回ピックアップしたんですけれども、はい、この3歳ぐらいですね、上田院長この頃ってどうなんですか、その3歳ぐらいの上田院長。
いや覚えてないですよ。
あんまり覚えてないですか、うん、あの覚えているのって幼稚園ぐらいからですかね。
まあ、私は保育園だったんですけど、
あ、保育園、はい、
うん、まあおぼろげながら何個か記憶がありますけどね。
そうなんですね、
はい、
ちなみになんか上田院長って活発な子だったのかおとなしい子だったのかっていうと、
ね、活発だったかな、よくおばさんに喋りすぎだからチャックって言われてたんで
ちょっと
ビシャック。そう、バスに乗っても電車に乗ってもずっとなんか喋ってたんですって。
あ、そうなんですね、うん、
で電車に乗ると知らない人のとこに行って、はい、お菓子もらって帰ってきたりとか、だからチャック
っていう、じゃあその印象あるんですよ、チャックって言われてる。
そうそうそう。
あ、そうなんですね、
うん、でもある時から、はい、あのそういう逆の性格になっちゃいましたね。
おとなしくなっちゃ
った。そうそうそうそう。
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあもう小学校の、まあ、途中からもうおとなしい。
そうですね、低学年ではもうおとなしくなってますね。
あ、そうだったんですね、はい、でその中でサッカーに出会ったんですか。
サッカーはもう中学生ですよ。
あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあおとなしい小学校生活を経て
プラモデル大好きの戦争オタクの小学生、
はい、はい、
戦争グッズね、
グッズは、はいはい、あ、でも流行ってましたからね、あの、
う
んうん、GI 上とかいろんな、そうですね、はい、あのなんかサンダーバードとかもいろいろあったりとか。
そうですね、
はい、そうですよね、はい、あ、ちょっとあのツイッター上田院長の幼少の頃の話も聞けてよかったと思います。
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りメールで寄せください。メールアドレスは uroko@fm.co.jp です。 uroko@fm.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしております。またこの番組は聞き逃しも聞くことができます。市川ライフのホームページの番組紹介から入っていただくと聞くことができますし、上田院のホームページのバナーからも入ります。これね、あのホームページが変わりまして、これあの息子さんが作られたという。
あ、そうですそうです、
はい、そうなんですね、はい、今ってそれできちゃうんですね。
できちゃうんですね。
これも AI
AI 使ってるみたい。
すごいですね、はい、なんかあの見違えるようなホームページになってましたんでね、ぜひあの皆さんもご覧いただきたいと。
よろしくお願いします。
で下の方をやっていくと今のところね、あの出てくるので、
はい
はい、あの上田院長の本の話と、うん、あとラジオ番組の話っていうところが出てくるので、
はいはい、
ぜひそこクリックして聞いてみてください。次回の放送は8月10日です。上田院プレゼンツ、上田荘石井哲也の目から鱗の話、出演は上田院の上田荘院長でした。上田院長ありがとうございました。
ありがとうございました。
司会はフリーアナウンサーの石井哲也でした。今日はこの辺で失礼します。次回も楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。